国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。4月17日月曜日、今日の北京は曇り、最高気温は22度、最低気温は9度です。それでは北京からのニュースをお伝えしましょう。まず主な項目です。神舟15号の宇宙飛行士が15日4回目の船外活動に成功しました。中国の八角潭ダムで長さ 36.74 メートルのボーリングコアの抜き出しに成功しました。中国国際テレビ CGTN が世界のネットユーザー向けに実施した調査で、 93.21% の人が日本政府による放射能汚染水の海洋放出に強く反対していることが分かりました。以上が主な項目です。はじめに、中国有人宇宙事業弁公室の発表によりますと、中国の宇宙ステーションに滞在している神舟15号の乗組員は15日4回目の船外活動に成功したということです。今回の船外活動では、3人の宇宙飛行士が宇宙船の内外で緊密に協力しながら、船外拡張ポンプユニットの取り付けや船外孵化プラットフォームの指示棒の取り付けなどのミッションをクリアし、今後の大規模な船外科学技術実験のための基礎となる準備を行いました。一方、地上では無人宇宙貨物船天舟6号を搭載するキャリアロケット長征7号陽7が13日に海南省にある文章衛星発射センターに運ばれ、今後は一足先に搬入済みの天舟6号とともに衛星発射センターで最終組み立てやテスト作業が行われる予定です。天舟6号の宇宙飛行は、中国の有人宇宙飛行事業が宇宙ステーションの活用と用途拡大の段階に入ってから最初の飛行ミッションであり、注目を集めています。次に、長江上流部に建設された大型水力発電所八角潭ダムで、このほど長さ 36.74 メートルのボーリングコアの抜き出しに成功しました。2019年に長さ 25.7 メートル、2022年に 34.86 メートルのボーリングコアを採取したのに続き、ダムから採取したボーリングコアの長さの世界記録を3回目に更新しました。コンクリートのコアボーリングは、硬化コンクリートの劣化を検査するための重要な工法で、コアの長さはダムを建設する際に流し込んだコンクリートのリーンマネージメントの成果が問われる重要な指標です。八角潭ダムは高さ289メートルで、流し込まれたコンクリートは803万立方メートルに達しています。今回のサンプルは、ダム底長の高さ 833.5 メートルから高さ 796.75 メートル地点までの部分から抜き出されたもので、直径は245ミリです。サンプルの表面は滑らかで緻密な構造となっています。八角潭ダムは三峡ダムに次ぐ世界第2位の水力発電所で、年間平均発電量は624億4300万キロワットアワーに達し、およそ7500万人の1年間の電力需要を満たすことができます。次のニュースです。55個のコンテナと165台の自動車を満載した貨物列車が16日、ハルビン国際コンテナセンター駅を出発し、満州里を経て欧州に向かいました。中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車である中央班列による中国ブランドの国産車の輸送は、黒竜江省初としては初めてとなります。この中央班列に積載された貨物は、価格にして3300万元、およそ6億4200万円を超えています。中国産自動車を輸送する中央班列の第2便への積み込みもすでに始まり、今週中に出発する予定です。 今後は対象車種がさらに増え、また輸送頻度も一層高まり、その後の定期輸送の実現が期待されています。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。ニュースを続けます。北京市朝陽区にある多目的スタジアム北京工人体育場が15日、2年余りのリニューアル工事を経て正式に一般公開されました。北京工人体育場は1959年、新中国成立10周年記念プロジェクトとして竣工して以降、様々な大型スポーツ大会の開催会場として、新中国のスポーツ事業の発展を60年近く見守ってきました。2020年に始まったリニューアル工事では、今や世界のスタジアム設計の主流となった巨大なボール型が導入され、サッカーワールドカップ競技場のスクリーンや世界トップクラスの芝生システムをベンチマークに再整備され、伝統的な外観の現代的なスタジアムという新たな姿が確立されています。CMG チャイナメディアグループ傘下の中国国際テレビ CGTN が、日本政府が福島第一原発の放射能汚染水の海洋放出計画を進めていることをめぐって、世界のネットユーザーを対象に実施した調査で、回答者の 93.21% が放射能汚染水の海洋放出に強く反対していることが分かりました。海に放出される汚染水には、60種を超える放射性物質、各種が含まれており、その多くは現状では効果的に処理する技術がまだありません。しかし日本政府と東京電力は、ほぼすべての各種の除去を実現したとして、処理水が安全かつ無害であると主張しています。今回の調査では、この点について回答者の 90.28% が、日本政府と東京電力の発表には信憑性がないと考えており、また回答者の 86.45% が日本の放射能汚染水の処理について非科学的でオープンでなくかつ不透明だと批判しています。またドイツの海洋研究機関の研究によりますと、福島第一原発の放射能汚染水の海洋放出が始まれば、放射性物質は57日以内に太平洋の大半の海域に拡散し、10年後には世界の全海域に広がる恐れがあります。CGTN フランス語放送のある視聴者はこれについて、世界のすべての人は日本の放射能汚染水の処理技術に関して情報を知る権利があるとコメントしています。今回の調査では、この考えに賛同する人が全体の 86.79% を占め、放射能汚染水の処理は日本のみにとどまる問題ではなく、海洋放出の強行はリスクを他国及び全人類に転嫁する行為だなどといった声が上がっています。おしまいのニュースです。全ロシア国営テレビ・ラジオ放送会社は今年の3月21日、チャイナメディアグループ CMG に貴重な歴史映像資料を寄贈しました。この映像資料は旧ソ連軍が中国の東北地域で旧日本軍の関東軍から押収した長さ25分に及ぶもので、多くの映像はこれまでに公開されたことがなく、日本侵略軍が中国で犯した侵略行為と極悪非道な犯罪行為を映しています。映像には日本侵略軍が北京郊外の延平城の城壁上をパトロールする場面などが記録されています。この時間のニュース、王正円がお伝えしました。